京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますうたっちこと宇田敦彦でございます。さあ10月も半ばに差し掛かってまいりましたけれども、まだちょっと暑い日が続きますけれど、夜とかちょっと肌寒くなってきた、そんな季節かなと思います。本日のゲストは株式会社オールスターズ代表取締役で大阪青年会議所に所属している小手武弘さんでいらっしゃいます。小手さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小手さん、面白い方で、
はい、いえいえ
今日はラジオ初挑戦ですけども、
初挑戦です。人生初出演ということです。はい、
いや、さっきもね、ラジオカフェのスタッフとすごい雑談で盛り上がってたんで、
いやいや、もう大阪の人やから、ね、もうすぐ喋ってしまうということなんです。
いや、ありがとうございます。早速なんですけども、株式会社オールスターズということで、すごい面白い会社名ですけれども、ちょっとどんなお仕事されてるんでしょうか。
まあ、弊社不動産会社。
不動産会社、
はい、売買とか、不動産買い取りとかをメインにしておる会社でして。
じゃあオールスターってことは、みんながスターなんですか。
いや、うちに関わった不動産は全てスターと輝くと
全て輝いて、
はい、全て輝いて世に放つと。
あ、そうなんですね、はい、すごい面白いですね。はい、で、小手さんはなんとですね、1代目でいらっしゃいまして、23歳で起業されたということで、これまたすごいなと思うんですけれども、それからもう今何年経ってるんですか、起業して。
今すると僕37なんで14年、はい、
いますか。じゃあ、その、1代で起業されてね、ここまで成功されてるということなんですけれども、はい、いろんなご苦労があったかと思いまして、
はい、
なんかその当時のエピソードもちょっと聞きたいなと思ってまして、その起業のきっかけというか、なんかどんな思いで起業したかとか、なんかその辺教えてもらえませんか。
そうですね、起業のきっかけは、若い頃から独立したいっていう気持ちはありまして、はい、うちの家系、父親もみんなサラリーマン家系なんですけど、はいはい、独立したいっていう気持ちがあって、
はい、
で、あとあとちょっとお話しさせてもらいました。ちょっと海外留学行って、帰ってきた時に友達と喋ってて、
はい、
俺将来社長なるからって言ってたのを聞いた友達が、お前いつになったら独立すんねんと言ってて、もうやろうよ、もうやるわその次の日ぐらいに会社司法書士読んで作ったっていうきっかけがありました、
そうなんですね、はい、じゃあちょっと留学してたってことなんですけれども、やっぱその留学はやっぱ自分で行きたいと、高校卒業して留学行かれたんですよね。
そうですね、高校卒業した後にちょうどいとこが、結婚しました。
はいはい。
で、いとこが、結婚した後旦那さんとイギリス行くと、
おお、
こういう話が ありまして、
はい、
で、いとこがちょっと、あんたイギリスちょっと遊びにおいでと、1ヶ月ぐらい、
はい、
社会勉強のためにと言われまして、ほんで、あんまり海外ってイメージなかったんですけど、いとこの姉ちゃんってね、やっぱ皆さんご経験あると思いますけど、親には結構強く当たれるんですけどいとこの姉ちゃんって結構弱いんですよね結構わっと言われると。
なるほど
姉ちゃんに言われてから、分かりました、行きますよと。それで行ったのがきっかけなんです。
でも、それイギリス1ヶ月滞在して帰ってきて、
はい、
でまたちょっとそれ火がついたわけですか、留学また行きたいと。
そうですね、もう当時18歳ですから、もう片田舎で育ったね、青年がこう、もうイギリスなんか行きようもんなら、
はい、
なんじゃこりゃと
なるほど、
英語喋っとるぞってなったんですよ。
でも初め英語喋れなかったわけじゃないですか。
全く喋れなかったですね。
でもそこから留学を、その後イギリス行った後帰ってきて、また他の国も行かれたんですよね。
そうですね、オーストラリアとニュージーランドと、
はい、
あとタイと、バリと、
お、
点々と、
すごいじゃないですか。
聞こえはすごく聞こえるんですけど、フラフラと
浦
島太郎のように流されてただけでして。
あ、そうなんですね。要は留学、いろんな国に行って、そこでもいろんな多分、楽しい経験があったと思うんですけども、で帰ってきて、じゃ今度それをその経験を生かしてというか、もともと社長になりたいって思いがあって、留学しながらいろんなことを考えて、帰ってきて、また日本でも仕事を見つけながらやと思うんですけども、そこからその不動産に行こうとした、
これは何でなんですかね。英語、言うてもその旅行英語というか日常会話でこう覚えたレベルなので、英語喋れる仕事、英語使って喋りたか仕事したかったんですね。留学行って帰ってきた方が多分みんな結構思うと思うんですけど、それで見つけられた仕事が不動産ぐらいだったんですよ。
へえ、それは英語を活かしてやる仕事がということ、
まあ、意外とねその不動産屋の人に大変申し訳ないんですけど、はい、英語喋れる不動産って非常に少なかったんですよ当時。
なるほど。
で英語喋れるっていう感じで不動産屋行ったら、はい、結構チヤホヤされまして、
へ
えお前英語喋れんねんやみたいな。
なるほど、ね。
まあ、不動産って結構ね割とあの高卒の方とかでも結構割と働きやすい職場なんで、
まあ、当時ね15年前ですから、はい、まだインバウンドもそんなに、お客さん海外のお客さん来てなかった時代ですから、
はい、
でもそこで英語を喋れる不動産屋として、
はい、
特にまあ不動産の中でも始めたのが、何ですかね、何でしたっけ、
外国人向けの賃貸なんですけど、
外国人向けの賃貸、
はい、
なるほど。
まあ、ちょっとね不動産っていうか、
はい、
日本から帰ってきた時に、うん、海外から帰ってきた時に、はい、海外あのオーストラリアとかって結構割と当時オーストラリアとかニュージーランドとか行っても、はい、外国の人がこうパッと住めるところって結構いっぱいあったんですけど、はい、日本帰ってきた時当時15、6年前ぐらいですか、うんうん、時には非常にこうそういうインバウンド向けの施設って少なかったんですよ、
はい。まあ、やっぱなかなかその海外の人が日本に来てその住む部屋を探そうと思っても、まあ、今でも難しいかもしれませんけど当時もっと難しかったですよね。
難しかったですね。東京で働いてましたけど東大の教授が部屋探したいって言ったら、
うん、
部屋借りれないっていう。
あの外国人の東大の教授ですら借りれない、はい、
まあ、日本語喋られへんっていう理由で、え東大の教授ですよみたいな、それ日本語喋れる理由あります？っていうところなんですけど、ね、厳しかった
ですね。そんな中で、まあ、外国語、まあ、英語喋れる小手さんが不動産会社を大阪で起こしたわけですけど、それでその外国人向けの、まあ、賃貸、まあ、特にシェアハウスですか、
そうですね、
やったですね、
はい、
面白いですね。なるほど。まあ、そうやって、まあ、英語がしゃべる不動産会社として、まあ、やってきたんですけれども、まあ、今このねコロナ禍で、
はい、
まあ、外国人の方、まあ、いらっしゃらないですけどもあんまりね、
はい、
でも、はい、まあ、これからでも多分また戻ってくるんだろうとは思うんですけれどもね。
そうですね。
それを、まあまあ、今、まあ、そうやって、まあ、英語をしゃべれて、不動産としてやられてて、
はい、
でも、まあ、インバウンドのお客さんってコロナの前あんなたくさん来てましたけど、
はい、
まあ、これからまた戻るんかっていう不安もあれば、
はい、
なんかまたあんなに戻っても大変なと思うし、
あ、そうですね、
なんか そこのインバウンドとかになんか見ててどう思われますか？
そうですね、結構やっぱ海外の人とこう喋ったりすると、
はい、
やっぱりまあよく物価安い安いってね、
はい、
言われてたじゃないですか、
はいはい、
ただまあね、アベノミクスとしての政策の一つとしてやっぱり円安で海外の人たちに来やすくしてするというところが、まあ、政策のうち一部あったと思うんですけど、これ円安やったから来てたのかなと。
おー、なるほど。まあ、
来やすくきっかけとしてね、
はい、
まあ、そういう部分もあったのかなとは思いますけどね。
海外の人から見た時に、まあ、どこに旅行に行く、どこに、うん、まあ、短期で、まあ、短期もしくは中長期でね、うん、行きたいってなった時にやっぱり円安やから、まあ、物価安いし日本に来てたっていうところ。
そうですね、まあ、我々も多分海外旅行行く時に、
うんうん、
まあ今はどうかもしれないですけど、ヨーロッパとかって高かったじゃないですか、うんうん、でも例えば東南アジアとかって安い、
はいはい、
まあ、気軽に行きやすい、
うんうん、なるほど。
といった意味では行きやすくな、来やすくなった国なんやとは思うんですけどね。
なるほどね。
当時ね、あれなんですよ、僕留学した時にタイ人の子と付き合ってたんですけど、
はい、
19ぐらいの時かな、で日本においでやって言ったんですよ、
はい、
そしたらビザ取られへんし、
はい、
所得が足りへんから来られへんって言われて、
はいはい、
みたいな、日本ぐらい僕らはね当時どこでも行けましたから、
うんうんう
ん、なんで来られへんのって言ったら、やっぱ物価も高いしと、うん、まあ今やねタイ人の方もバンバン来てるし、
うん、
まあ、タイの物価も追いついてきてますけど、
うんうんうん、
当時はねやっぱ日本に来たくても来られへんって言ってましたもん、
うん、なるほどね、うん、まあ、まあ、そんな中でも円安やから、まあ、海外の人が日本に来たっていうこともあれば、でも例えばですね、まあ、京都はまあ海外のね、
はい、
旅行専門誌で、まあ、世界で最も魅力的な都市の1位に、うん、まあ、輝いたことも何年か連続で輝いたりとか ねしてたん でもそれってね、
はい、
やっぱ日本の人ってそんなに英語喋れる人が多いわけじゃないし、
はい、
なんか結構まあ爆買いとかのお客さんもいたわけやし、
はい、
だからこれからね僕考えるべきだと思うんですよ。これからもしインバウンドがまた戻ってきた時に、はいはい、このままでええんかと、また元に戻るぞと、
Google 通訳はダメと
あ、Google 通訳ね。やっぱりその、ま、以前ね、
はい、
ここのラジオに出てもらった人で、
はい、
まあ、おもてなしっていうのは、うん、ホスピタリティじゃなくてエンターテインメントやと。
なるほど。
もっと日本人が海外の人と触れ合ってね、はい、もっと海外の人にとって滞在しやすい街にしたいなみたいな。
あ、なるほど。
そんなのもありなのかもなと思うし、どうですか、なんか結構日本人と外国人って考え方違うじゃないですか、そういうところって。
その点で言うと、僕も結構海外旅行行くんですけど、はい、海外行った時に、うん、平日と休日あるじゃないですか、はい、まあ、もちろん海外もあるんですけど、うん、海外の方がなんか平日でも休日感はちょっと漂ってますよね。
お
ー、なんというか
平日でも休日感、なるほど。
まあ、日本ってこう平日はもうビジネスでスーツ着てる人がもうバリバリって言って、はいはい、真面目に真剣に話しかけんのってくれっていう人多いじゃないですか。なんか海外でもなんか割と結構そんなんでも、
はい、
平日の昼間でもオーストラリアなんかあのバーでスーツ着た人がなんかお酒飲んでるみたいな休みですかみたいな。
なるほどね。だからそれは、うん、まあ、まあ、今インバウンドの話でしたけれども、うん、だからどっちかというとライフスタイルの違いというかね、やっぱ日本人って、まあ、働き方改革言われてますけれども、やっぱ平日は仕事、うん、土日は、まあ、サービス業の人は除いてですけどね、うん、土日は休みって、まあ、結構明確に分かれてるし、うん、もっと海外の人ってどっちかというともう休暇をドンと1ヶ月ボンと取ったりとか。
あ、そうですね。
ね、もっと休暇が取りやすいそんな文化。
まあ、その分ね、まあ、欧米なのかその東南アジアで、まあ、また変わるでしょうけど海外文化としてもね、やっぱでもある程度も欧米なんか成熟しちゃってるから、うんうん、まあ、そんな毎日働かんでもっていうのがあるんかもしれないですよね。
あ、まあ、さっきあの打ち合わせでお話しさせてもらってたんですけども、はい、その、まあ、留学に、はい、高校卒業して留学して、うん、そこからまあ帰ってきた時に、その日本に帰ってきた時に、まあ、思ったことを、
はい、
ね、まあ、言ってもらってたんですけども、やっぱなんか海外の人ってどっちかというと自由な、住んでて雰囲気が自由やなと。日本に来るとなんかちょっと なんて言うんですね、ちょっとね、言葉あれですけれども、
まあ、ライフフォーワークかワークフォーライフみたいな、
そう、なんかライフフォーワークになって、その仕事のために生きてるみたいなところがあるんじゃないかみたいなね、思ったっていうふうにおっしゃってましたけども。
まあ、そうですね。でも結構お仕事第一線でやられてる方で、やっぱ仕事が好きやっていう人もいてはるし、うん、まあ、仕事が好きでそれをほんまにやってる人と、うん、まあ、仕事やらさせられて毎日仕事してる人とでは結構天と地の差は、うん、まあね、経営者なんか結構やっぱ仕事好きでやってる人多いですけど、うん、
なるほどね、うん、なるほど。いや、ちょっとあの時間の方が少なくなってきたんですけれども、
はい、
まあ、これからまあコロナがまあ収まって、うん、まあ、インバウンドのお客さんがまたたくさん入ってくるかもしれませんし、
はい、
なんかまあライフスタイルも含めてね、
はい、
なんかもっとこうしていったらいいかみたいな。
いや、京都はでもね、まあ、僕も昨日ガチャガチャってインバウンドしてたじゃないですか、
うん、ね、結構ね、交通郊外みたいなありましたもん ね、
うん、でもまあこう品のあるね街じゃないですか、うんうん、僕ら我々日本人からしてみたら、まあ、それをうまいことこうねブランディング、まあ、もう十分できてるでしょうけどね、
うんうんうんうん、
そこ崩さへんようにしておけば、うんうん、世界中から憧れられてる街ですからね。
まあ、英語をもうちょっとみんな喋れるようになるっていうのも、ね、必要かもしれませんし、だからやっぱそうやって休暇取って中長期で滞在してくる外国人の方も多いですから、
はい、
そういう方がもっと住みやすくて、ね、仕事もできやすいよう なんかそんな、
まあ、でも京都の人が喋る英語って品ありそうですね喋れますねっていうね、
なんかそんなコロナ後を思い浮かべながら今日こそお送りさせてきました、
ね、また楽しみですね、
はい、ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。どうも。